族ぶった切り。
はい、今日今週もやってまいりました相続ぶった切り。はい、パーソナリティの神谷隆です。
天野です。
はい、ね、前回、ね、今回は前回の続きということで、ね、また法定相続人のことについてね、天野さんが結構いい質問をしてくれるので尺が長くなっちゃったんでね、また今週もその続きをやっていきたいなと思いますんで、それでは、聞いてください。どうぞ。
もし親が亡くなった場合、うん、子供に行くじゃないですか、
は
い、もう子供以外の法定相続人っていうのは、うん、もういない、誰か他にも。
親が亡くなった場合にその子供が、そういたいれば子供は必ず法定相続人になるんだけど、はい、さっき言ったその相続の順番に照らすと、はい、常に法定相続人になる人が確かいたよね。
配偶者
です。配偶者、はい、そうそうなんです。なんで親がもし親御さんが亡くなった時にその親御さんの奥、まあ、例えば奥さんだったり旦那さんだったり、
はい、
うん、その方はもしいれば必ず法定相続人になりますから、
はい、
うん、なので子供以外の法定相続人は誰ですかって言ったら配偶者っていう話になるわね、うん、であるいは、はい、さっき言ったように親御さんが亡くなった時にもしもうすでに子供さんが亡くなってて、でその子供さんには子供がいた場合、
はい、
まあ、要は親御さんから行くと孫だわね、
はい、
孫がいる場合は、これビョーンと飛び越えて子供の部分もビョーンと飛び越えて孫に相続が行きます、はい、これを代襲相続って言ったりします。
代襲相続、
は
あ、初めて聞きます。
うん、あの代襲相続って言ったりします。
はい、
うん、なので、親御さんが亡くなった時にもうすでに子供が死んでて、うん、でその子供に、まあ、さらに子供が今いて生きてる場合、これは、孫に、相続分が、行きます。飛び越えてね、
はい、
うん、これを代襲するって言ったりしますんで、
はい、
うん、これ重要な用語ですんで。
重要です、
はい、
覚えときます。
覚えておいてください。
はい、
はい、
もし複数の法定相続人、
うん、はあ、
がいる場合とかは、
うん、
その相続の割合方法、
うん、分割の割合ってこと。
あ、そうです、そうです、うん、はもう法で定められてるんですか。
そう、民法で定められてるんだけど、
はい、
これはその法定相続人全員で財産を誰が取得するのかっていうのをその決める、まあ、寄り合いがあるんですよね。
寄り合い
が、はい、うん、この寄り合いのことをこれ遺産分割協議って言ったりするんだけど、
はい、
うん、この遺産分割協議で、誰が取得するのかっていうのを、まずは決めること、
はい、
うん、であるいは、あらかじめ亡くなる前に遺言で残しとった場合、財産は何の太郎兵衛が取得するんだみたいなことが遺言で書かれていた場合、はい、うん、この場合は、その定めが優先することになるんだね。
はい。
うん。で、じゃあなんで民法で要は法定相続分っていうのが決められてるかというと、
はい。
うん。これは、こういう場合でもう揉め散らかしちゃって、もう全然決まらん、にっちもさちもいかんっていう場合に、
うん。
うん、法律で、いや、そういう場合は想定しておりまへんわっていう風だと、
はい。
これ、まあ、社会が偉いことになるわけですよね。うん、ほいだもんでどうにも決まらん場合は民法の相続分の割合で決めますよっていう風になっとる、はい、これが法定相続分ってやつなんだよね、
はい、
うん、なので複数の法定相続人がいる場合、まあいろんなケースがあるんですけど、はい、例えば配偶者の人と子供が2人おった、
はい、
うん、という場合は法定相続分は、配偶者が2分の1、
はい、
で残りの2分の1を子供の2人で分け合う、だから4分の1ずつになるわけだね、
はい、
うん、で例えば子供がおらんくて、
うん
うん、配偶者と親御さん2人だ、
はい、
うん、っていう場合は、配偶者が3分の2の相続分、
はい、3分の2、
うん、で残りの3分の1を、親御さんが2人が分け合うということになるんだよね、
はい、
うん、まあそういう感じで、さらに親御さんがおらんくて、はい、配偶者と兄弟姉妹がいると、はい、兄弟姉妹が、まあ、例えば4人いたと、
4人、
うん、4人いた、はい、でこういう場合が一番揉めるだよねこういう場合が一番揉めるんですよ、 うん、で、そういう場合にね、当然もめ散らかすと裁判所で決めてもらうことになるんだけれども、その場合、4分の3が配偶者、
はい、
うん、で残りの4分の1を兄弟姉妹で分け合っていくということだね。なので16分の1ずつになるのかな。
あ、じゃあもうその割合によって兄弟とか親とかに行く分によって、うん、半分よりも多くは、うん、多くなってくるってことです。
そう、たださっきそのこれ4分の3とか、
はい、
4分の1とか、
はい、
うん、こういうその分数で、表現してるんだよね、
はい、
だもんでこれ何が言いたいかというと、相続財産すべての4分の3は配偶者が主張できて、残りの4分の1を兄弟が分け合うっていう、そういう話になるんだけど、
はい、
これ例えばお家があります、
はい、
不動産があります、
はい、
うん、で預貯金があります、金の延べ棒がありますだとかっていうような、そういう場合に、
はい、
じゃあ、この総財産の4分の3にあたる、例えば不動産の分と預貯金の分と金の延べ棒の分、これはこれ全部含めて4分の3にぐらいになるだから、これ全部私がもらっていいよねって配偶者が言えるかというと言えない。
あ、そうなんですか。
そう、これは言えなくて、はい、あくまで例えば不動産であったら全体の4分の3にあたる持ち分は主張できる。だから共有になっちゃうんだね。
じゃあ今私家あるんですけど、うん、もしそういうその状況だった場合、私の家はずっと住み続けれるわけではないってことですか、うん、4分の3しか持ち分がないってことですか。
住み続けることはね、
はい、
法律上厳密に言うとできるんだけれども、はい、実際にじゃあ 100% の所有権が得られるかというと、
はい、
これは協議で決めるか、最終的に裁判所がバシッと決めてもらうかっていうことになると思う。
じゃあ家もしかしたら売って、うん、お金にして、
で4分の3のに当たるお金を自分がもらって、
はい、
4分の1は兄弟筋に返していくという感じになりうる、はい、
それはちょっと困りますね。
そうだもんで絶対に遺言書いた方がいいだよね、こういう場合は ね、
うん、だから本当に子供がいない状態だったらもう絶対遺言書書いた方がいいってことです、
うん、絶対もう本当にそういうケース僕今死ぬほど見てます、
はい、
うん、遺言さえ書いてくれればって泣いて泣きじゃくる奥さんとかね、
はい、
もう本当にかなり見てきてます。
もう本当あれですね、子供いな今いるから 100% でうちはまだ守られる、うん、けども、
うん、
いない結婚したてとかの場合だと、
うんうん、
そういうのが大事ってことです、
ね、もう本当にその通りです。悲惨な状況になるんで、だから僕第1回で言ったかと思うんだけど、
はい、
相続問題ってちょっとの思いやりで未然に防げるもんなんだよっていうのはそこなんですよね、
はい、知らなかったです。もう本当に家はもう自分のみたいな勝手な、うん、解釈
でも天野さんのように思ってる人は、
はい、
結構多くて、私のものに全部なるじゃないのみたいな、そういうずうずうしいことを言う人結構いるだけど、
はい、
うん、実は法律はそうは当には下ろさねえんだよね。
実際会ったことない人も兄弟でいますもんね。
そうなの、
それがそあそこにも誰ですかみたいな、
うん、そう
なりますもんね、
うん、大いにある。だからそんな人とその遺産分割協議をさせるなんて、そんなアコギなことはあなたできるんですかっていう話なんだよね。
そう
ですね、そう、うん、だからちょっとの思いやりでこんなことは解決できるんだけど、そのちょっとの思いやりを忘れてしまうと、残された最愛の奥さんや旦那、まあ旦那、まあ最愛の奥さんを泣かせることになるんだよっていうこと、これはね、聞いてる皆さん本当に肝に銘じてもらいたいなというふうに思います。はい、
遺言書を書いてもらって、うん、またなんか状況が変わった時に書き直せばいい、
うん、そう、
そういう感じ。
例えばね、もうその夫婦喧嘩になってもうこいつマジ本当にいい加減にしろよっていう場合は、また遺言書き直せばいいだけの話、
うん、
はい、 マジで本当に地獄落ちろやみたいな感じでね、あの遺言書き直すっていうのはまあありなんでしょうね、多分ね。よう分からんけど
遺言書は何回とかっていう定めはないんです。
うん、あの遺言書は何度でも書き直すことができて、もしその前の遺言と抵触する内容をの遺言を後々書いた場合は、後の遺言が、優先することになります。はい、なので例えばよく勘違いされるのが、前の遺言は公正証書で書いた。公正証書っていうのは、あの公証役場っていうところが作るかなり、強い遺言のことです。うん、あの専門家が作る遺言なんで、ね、
はい、
うん、かなり強い遺言なんで、自分で遺言書くよりは、はい、あのお金がかかる遺言なんだけど、
はい、
ですごい仰々しい公正証書っていうもので遺言ができてくるんで、めちゃめちゃ権威があるもんだと思うが、
はい、
うん、けどその後に自筆で全然違う遺言を書いた、
はい、
うん、そしたら皆さんは、いやいや、公正証書の方が仰々しいから、公正証書の方が、あの、優先するだろう、違います。うん、後に書いた自筆の遺言が優先されますので、書き直しは自由です。
自由。
はい。
本当に今、あれですね。
うん、
結婚して子供いない人は、うん、もう、旦那さんや奥さんに遺言書を書いてもらうってことですね。
はい、その通りです。うん、その通り、うん。ちなみに、あの私もそのパターンなので、
はい、
うん、あの遺言書かなきゃいかんなと思うんだけど、
書いてないんですか？
自分のことは、まあ、後回しになるな
愛する奥さんのための思いやりを、
いや思いやり大事ですから、うん、ちょっと遺言、
はい、
じゃあちょっと遺言書く、書くで依頼するわ、あなたに。
私ですか、
はい、
まだ入って間もない
私にですか？そんな感じだな。
法定相続人が死亡してた場合とかって、
うん、
その場合はその相続権はどうなりますか？
はい、よくまあボロボロ出てくるね、あのそういうトピックがで、なんか才能あると思う。
ありがとうございます。
ね、非相続人、さっき言ったそので、ね、亡くなった方、非相続人って言うんですけど、その非相続人が亡くなる前にすで、
はい、
に法定相続人になる方が亡くなってたのか、そうでないのかっていうところで違ってくるんだけれども、
はい、
うん、もし亡くなった被相続人の亡くなる前に法定相続人が亡くなってた場合は、
はい、
これさっき言った代衆っていうものが働くんですよね、
はい、
うん、なのでもし、法定相続人が亡くなってた場合に、その法定相続人に子供がいる場合はビョーンと飛び越えて子供に行きます、
はい
はい、これを代衆って言いますね、
はい、
じゃあ逆に被相続人が、亡くなった後に、
はい、
何もせずに、放置してて法定相続人が死んじゃった場合、
はい、
うん、これを、二次相続って言ったりするんですけど、数次相続って言ったりするんですけど、こういう場合はまあ難しいな、なんかいい、なんかうまい方法、うまい言い方あるかな、あの亡くなった被相続人の、
はい、
相続権、これは基本的に法定相続人が持つことになりますよね、
はい、
うん、でその法定相続人の権利、相続権を持ったまま亡くなっていくので、
はい、
この法定相続権を持ったまま亡くなったから、亡くなった法定相続人の、
はい、
いわゆる相続人の方が、承継することになる。なのでさっき言った代衆っていうのは、すで、
はい、
に亡くなってた場合にビョーンと飛び越えて下に行く、
はい、
これ代衆っていうんですけど、はい、この場合相続権を一旦受けて、その、受け取ったまま死んでってるので、
うん、
この相続人、受け取った相続人の相続人にあたる人が、相続権を持つことになるから、
はい、
この相続人にもし配偶者がいる場合は、はい、配偶者も相続人になります。
へー、うん、ちょっと複雑ですね。
複雑です。なんで大事なのは、この法定相続人にあたる人がもし亡くなってた場合、
はい、
今回主役の被相続人の方、
はい、
が亡くなった日と照らし合わせてどっちが先に亡くなってるか、
はい、
うん、これを、しっかりチェックすることが大事かなというふうに思いますね。
でその方、うん、被相続人の方よりも先だったら
もらえないですし、ビヨーンと飛び越えて、下に行く、
下に行って、
うんうんうん、
その人よりも後だったら、うん、権利はそこで一回、
うん、一回ゲットしとるわけですね、その法定相続人が、うん、
でそこからその人も結局亡くなってるから、
うん、
そこでその人の相続の分の、
うん、
あの相続分として割り振られるってこと、
うん、ああいい、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、
そういうイメージですか、うん、
いい いい筋してるよね。
ありがとうございます、うん、
あのぜひちょっと勉強して表彰者になってもらいたいなという感じがしてならない、うん、君を見るとそう思う。僕は
ありがとうございます。
はい、まあそんなところかな。ちょっと尺長くなっちゃうので、まあ、これで一旦切っとくかね。
はい、
はい、ね、すごくいい質問が結構多くて、僕めっちゃ助かります。はい、こんな感じでね、また来週以降も、はい、ガンガン、元気よくやっていけばいいかなというふうに思います。はい、じゃあそんな感じでですね、こうやってまた来週以降も頑張って収録していきますんで、皆さんぜひフォローお願いいたします。はい、じゃあ今日はここまで。皆さんさよなら。
最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう、さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。